ボスラジオ。
はい、始まりました、エンボスラジオ。今日は第98回です。よろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。
はい、本日も波平くんに来てもらっていろんなお話聞いていきたいと思います。よろしくお願いします。
お願いします。
はい、ということで毎度恒例3本撮りなので、前回に引き続き私の声がガラガラなんですけども、ちょっとそこはご了承いただいて、話を早速ですね進めていきたいと思うんですけども、前回の話は、今何してんのということで、北海道の十勝地方、鹿追町というところで酪農されているということでお話を伺ったんですけども、これ、前情報というか、酪農してるとはいえ、じゃあ大学時代その農学部的なところにおったのかと言われると、そうではなくて、また彼は別のところにいたんですけども、とはいえ筑波にね大学進学してくるわけですが、筑波大学を目指す、筑波大学に進学しようっていうふうに思ったのっていつぐらいからですか？
全然高校3年生
ぐらいです、ね、キワやな。
あるね。海は出身はちなみに
出身沖縄の豊見城市っていう、
豊見城市はちなみにどんなところなんですか？
マンゴーが有名で、那覇の隣なんで、空港からもう15分くらいで、めっちゃアクセスがいい、もうマジ都会ですね。マンションも最近増えて、人口も増えてっていう。
はい、その中で、海のいた高校は普通の進学校、地元
で。あ、そうですね。一応進学校と呼ばれてる。はい。
で、高校時代は勉強じゃ頑張ってた、部活頑張ってた、それともなんかこう、高校時代こんなことしてたなっていう。
そうですね、部活、あとはたまに、あ、いや、2回ぐらい振られたりしたとか。
2回ぐらい振られたりした、よくある普通の高校生って感じじゃない？
そうですね、
はい、楽しく高校時代
過ごし、そうですね、割と、はい、みんなと別に仲良くしてました、普通に。
その中で進路を選びましょうってなった時、なんでわざわざ筑波大学みたいな。
沖縄の人のその進学感というかさ、本州の人間って当然さ、地続きやんか、どこ
も。そうですね、はい。
で、隣の県とか、近くの県とかって、割とすぐポッと行けるような感覚、はい、やから、進学も別に、その遠くに行く人も当然おるけども、
はい、
なんというかこうね、例えば部活の合宿でどこどこ大学ちょっと行きましたみたいなこととかもありえるわけなんやけど、
はい、
なんというかその沖縄の人たち その進学ってどういうふうになんか選ぶっていうか、なんというか、なんかちょっとこうなんか違うんかなとかって思ったり。
関東圏が多いとか九州が多いとか関西が多いとか、そんなんで言うとどんな感じなの？肌感で言うと感じ。
基本自分たち高校は、半分は琉球大学行きます。やっぱ地元です、ね、地元の高校が 一番というか、入れば親戚からとか家族からもよかったねとか、感じ でそこから広げて、次九州が多いと思います。でそこから、ちらほらやっぱ関西関東ですね。
そういう意味では、海はじゃあ、筑波大学っていう進路は比較的珍しいみたいな。
そうだと思います。はい。
なんでまたそこにしたの？
推薦があったから、推薦って一回受験増えるじゃないですか。チャンスが増える。
チャンスが増えるね。
あと、基本的に沖縄の学校って頭悪いんですよ。
言うてもうたら。
それ、
進学校作るぞ、それ。進学校って言っても、マジで、琉球大学も全然っていうか、そんなに、ね、英語でもないし、別だと。なので、筑波で一般だともう全然無理な状況で、ラッキーチャンスみたいな形で、推薦あるから、その国際系とか興味あったんで、先生と相談して、一回受けるかっていう形で、推薦を受けることにしました。
推薦受けたってことは、学校の成績は決して悪いわけじゃなかった？
そうですね。内心は推薦受けれるレベルには、はい、思いました。
で、今その中で国際を選んだのは何かあったの？
いや、もう本当に多分単純で、テレビとかでその海外の 世界の果てに、こんなところに日本人みたいな、この世界の果てに、世界の果てに、なんかそれでかっこいいなって思ったりとか、うん、なんかまあ、漠然とそういう感じですね。で、海外、面白そうだなくらいのテンションでした。
それ、はい、なるほどね。そう、もう当然その高校時代に海外に行ったりっていう経験はなし。
あ、いや、一応研修で、沖縄から飛行機、貸し切ってあのシンガポールとマレーシア行くんですよ、
うん、
自分たち
が。
それで一応まあまあ向こうのマレーシアなんか村の体験とか、うんうん、そういうのをちょっと泊まって民族衣装着たりとか、なんかそういう感じでは一応前世とやってますね、はい。
ただそっちよりもそれがあってまあっていうことよりもなんかテレビとかでよく見る、
あ、多分テレビとかだと思います、はい。
こんなところ日本人みたいな、あれかっこいいなみたいな、
あ、なんかいいなと思って、そのくらいです本当に。
ちなみにあの受験をした皆さんにはお聞きしてるんですけど、
はい、
大学のその現役の時の合格判定ってどんぐらいだったの、はい、筑波大って。
模試の、模試の結果、
模試の結果で言うと、
ぶっちぎりのいいですよ。
ぶっちぎ
り現役だとぶっちぎりのいいです。
ああ、
まあそうだよね。いや、あのこのね、ラジオね、出身者で、あ、A でしたっていう人ね、今んとこね、A でしたで、筑波に入った人、一人なんよ。
そう。
難しいですよ
ね。ね、その、でも、E判定でも、まあ、推薦受けて、で、推薦ダメだったんだよね、
はい、
確か
に。はい。
推薦ダメでしたと。で、そこでもう一回チャンスが増えるってこと。だから当然、現役の前期は筑波で行くと。
はい。
E判定だけどと。
はいはい、
ここはもう、なんか、じゃあちょっと
下げよう。琉球大学受けました。
あれ、
あ、もうセンター絶対ダメで、うん、沖縄からのこう渡航費とか受験代もったいないじゃないですか。
まあね。
確実に500点台とかだったんで、センターが。全然無理だと思って。うん、なのでもうセンター終わった時点で、浪人決めて、あの、筑波行こうと思って。で、まあとりあえず琉球大学受かって、ればなんかまあ周りも安心するし、うん、なんかまあ高校にも貢献できるし、うん、まあ、まあ実力は一応あるだなって感じのは証明できると思った。
あ、だ何もなく浪人するわけじゃねえぞと。
あ、そうです、そうです。一応まあ鳴らしというかもう含めつつ、うん、なんかそれで、うん、それでもう12月くらいには浪人決めて、1月。
え、それは仮面浪人ではなくて普通に
普通に沖縄で1年くらいもうずっと勉強して浪人しようと思って決めました。
でもなんでそこまで筑波大に行きたくなったの？
なんか、あ、筑波大っていうよりかはなんか、うん、もう少しやっぱ勉強したら伸びるんじゃないかとか、あとは沖縄から出たかったのかなって思います、
うんうん
うん、それがあって、まあ、まだ行けるかなと思って、自分実力的にそれでもう1年頑張りそうだなと思ったんで浪人することにしました、うんうん、
なるほどね。やっぱ出たかった。だから筑波がどうっていうよりは、
はい、
結局その琉球大学しか、まあ、基本的な選択肢がないみたいな環境 で、ここでずっと過ごすのは嫌だなと。
地元の友達とどうせずっと多分鶴舞とかだし、
うんうん
う
ん
う
ん、
そうですね。なんか嫌だなと思って、外行きたいなと思って。
うん、はい、やっぱ新しい世界がっていうところで、じゃあ、まあ浪人1年ぐらいはできそうだなみたいなところだったんだ。
そうですね。はい、
で実際浪人をしてる間も筑波大学は、まあ、推薦でも受けてるし国立だしっていうことで、はい、一応第一志向でずっと行った感じだった。
最初一つ橋でした。なんかまたちょっと頑張ろうとして、
まあ、また
一つ橋。そうですね、まあ、結局普通に無理そうで筑波にしたんですけど、うん、はい、うん、
でその浪人した年は筑波の判定はどんな感じだったの？
あ、いい判定でした。いい判定でした。
お前さっきさ、現役の時ですかって言ったってことはさ、上がってないとおかしいやろ、今の流れやったら絶対、
はい。ぶっちぎりはなかったです。でもいい判定でした。
こう、あの、D と E のこう、狭間というか。
そうですね。
まあ、それでもまあ、受けたわけだ、その時はでも。
あ、一応、なんか中央大学が、センター利用みたいなやつで。
うん。うん
う
ん、
受かってそうだったんで、もうセンターが3科目は結構取れてて、うん、なのでまあそれ滑り止めとしてやれば挑戦しようかなと思って、親もいいって言ってたんでやろうと思って、うん、そうですね、それで受けました。
あ、さあ、いい判定からの、まあ、奇跡の大逆転なのかわからないですけど、結構いいんですけど、いい判定で受かってるやつに出してきてあれなんですけど、筑波大に決まったと。
あ、そうですね、はい、
で、ついに沖縄を出して、 東京も飛び越え、茨城県へということだと思うんですけど、はい、大学1年生の時っていうのは、どういうふうに過ごしたの？
最初3ヶ月間は、アイスホッケー部入りましたね。4ヶ月。
なんで、なんでまた？
なんか、まあなんかサークルとか部活とかちょっと興味あったんで、一から始められる、うん、サッカーとかやっぱこう、柔道もそうですけど、基本的にもう土台が出来上がってるじゃないですか、みんな中高とか。
まあまあ
ね、未経験の部活だから足りない
ね。そうです。アイスホッケーだと結構大学から未経験でやってる人もいっぱいいたし、うん、ちょっとやっぱ入るメンバーがなんかノリ良くて、楽しそうだなと思ったんで。うん、まあ入りました。
でもさ、アイスホッケーって言ってもさ、まあスケートができる人とそうでない人、はい、差が多分あると思うよ。
あ、そうですね、そうです。
沖縄って絶対スケートリンクないでしょ。
はい、ありますけど。
いや、まあ、まあ、あるとは思う、うん、でそれでよく行ったよね、それで。
なんか楽しそうだなと思ったんで。
いや、も
う
ちょ
っと、ちなみに3ヶ月辞めちゃった理由は何ですか？
なんか部活なので、これを大学生活全部捧げるのはちょっと無理だなと思ってやめました。
アイスホッケーバルだもんね。これ練習時間すげえ遅いもんね。
あ、深夜とかでした。
うん、だよね。
はい、それでさ、練習時間が深夜できついんでやめましたって言われたらめちゃめちゃおもろかったけど、なんかもうきついけど。まあ3時に起きとるやんって話やねんけど。
今お前何時から働いとんねんって感じだけどな。
で、まあ、ホッケー3ヶ月やります。はい、アイスホッケー3ヶ月やります。で、はい、次は、他は、その後は。
そっから、でもなんか沖縄県人会が結構盛んというか、あったので、うん、そこで、まあ、エイサーとか、
うん、
あと、ヤドクサイで出展したり、うん、あとは、まあ、大学2年の時に夏休み3週間バックパッカーしたりとか、うん、なんか、そうですね、割と自由
夏休み3週間バックパッカーしてた。
どこ行った？
全然、大学2年の、初めて海外、あ、シンガポール、マレーシア以来か。それで、うん、東南アジア、普通によく行く大学生が行くやつ、ポートルート、タイとか、カンボジアですね。う
ん、ある種、自分でチケットを取って、初めての海外。
あ、そうです、そうです。あ、そうです。
実際どうでした？それは。やりたかったことの一つだったと思うんだけど。
ああ、めっちゃ楽しかったです。で、そこで結構、資料の方向性1個決まったんですよ。
う
ん、カンボジア行って、こう、日本語、なんか、よく学校建てるじゃないですか。
うん、
それで、学校のところ、結構田舎とかも行ったりして、で、向こうの、まあ、目的としては向こうのなんか学生団体、を訪問しようと思ってアポ取って行ったんですけど、その途中でやっぱなんか箱物っぽいのが多くて、この学校とかで現地着いて、結局向こうなんか日本語とか頑張って教えたりしてるけど、なんか現地の子供はなんか、まあ日本人来てるから楽しそうだし行くかとかぐらいだし、別に日本語を将来勉強してなんか将来の選択肢増やそうとか、そんな真面目に考えてる子もいないし、で日本人はなんかめちゃくちゃ俺、正直やっぱご飯まずとか思ったりしてて、これを毎日食べながらこうなんか、ここで生活してるんだとか思って、なんかそこまでして国際協力したいかなと思ったんですよ。
うんうん、
あ、最初は漠然とそういうのに憧れて、
あ、そうです、そうです。
行ったんだけど、
はい。
現実はそんな甘くねえぞと。
そうですね。なんでそこまで自分の身を捧げて、できるんだろう。しかも相手のためになってるか分かんないよねみたいな。
おお。なかなか
結構大きかったですね。
あ、それはある種なんか、はい、思い描いてた期待が崩れた瞬間でもあった。
あ、そうかもしれないです、
うんうん。
だから国際協力ちょっと違うんじゃないかみたいなとかはそこから
思いました。ああ。いや、それすごく大事な気づきというかさ、経験だよね。
うん。
俺もそういう経験あるもん。まあ、それが実際自分の今の進路に大きく影響したし。
まあ、あれね、カウスさんの場合、学校の先生っていうので、うん、教育実習で教壇に立ってっていうのは、多分そういうことになったと思うんだけど、ね、ある意味、こうね、やっぱりテレビとかだといいとこ切り取ってやってるけど、うん、実際現実問題、これやり続けるのみたいな、ところで、を感じて帰ってきた3週間だったわけか。
そうです、そこが一番大きかったです。
とはいえ、まあ、国際学類にも入ってるしさ、海外っていうのは、はい、特に周りはそう言っても国際協力 やるみたいな。
あ、そうです、そうです。
それこそ藤田綾さんとか、ね、三、は、星、い、とかも、はい、当然そういうことやってるわけ、はい、あ、まあまあ、北村健人もそうだけど、みんなそういうことやってる人が大多数なわけでしょ、はい、うん、それだから一人なんか、え、それって違うくねって思ってる回っていうのは、はい、その、学類の時の立ち位置というか、友達たちとそういう進路の話とか、はい、それこそ留学の話とか出てきた時に、はい、なんか違和感感じたりとかっていうのがあったんじゃないかなっていうのを今想像してるんだけど、どうかな。
まあまあ、確かに先輩とかでやっぱ、なんか夢に向かって一直線みたいな人いるじゃないですか。
うんうん、
そこって本当かなみたいなとはたまに思ったりはしましたけど、俺が別に口出すわけじゃないんですけど、
うんうん、
こう、なんか何かにすがってるのかもしれないというか、ここに進み続ければ、うん、なんか、あ、自分かっこいいし、こう、なんかいいことしてるし、うん、みたいな、ね、自己満的なのもやっぱあるのかなと思ったりして、
うん、
なんか、それキラキラ語ってる人見るときは、ちょっと本当かなとか思ったりはしてました、たまに。
これをさ、はい、実際のカンボジアに行ったからそう思うようになったっていうところが、あるから、
ね、はい、
多分今の聞いて、いや、そんなことないって言いたい人多分いっぱいいると思うよ、はい。多分そういう人の方が、多分、しかも国際が古いやから、多分そういう人の方が多分多かったんじゃないかなっていうふうにはすごい想像、想像はしてるんだけど、
うん、綺麗すぎてちょっと怖いなみたいな。
そういう中で、そうは言っても2年生でそういう経験してさ、まあ、会の周りは同級生も、まあ、僕ら知ってるやついるけど、はい、っていう中で、はい、まあ、ちょっとそこに違和感を感じながら、はい、結局留学とかもう一回海外に行こうっていうところへのモチベーションはあったんだ。
あ、そうですね、留学はオーストラリア1年は来ましたね。
そこはなんで、そのある種海外に出たい一つの要因だって国際協力っていうところは崩れちゃったけど、
はいはい、
それでも海外にってなったのは何がモチベーションになってたのかな。
本当に行くつもりなくて、
うん、
あの卒業まで4年卒業しようとしてたんですよ。でも、うん、まあ、なんか第3年生のなんか冬休みくらい、うん、春休みかに、なんか高知県とかちょっと一人旅してたんですよ。高知県でなんかこう自給自足生活してる人とか、
うんうんうん、
あのなんかこう NPO 立ち上げて地域のために頑張ってる人とか、
うん、
こうなんかそこで1週間ぐらい滞在して、うん、でオーストラリア行ってた夫婦が行ってワーホリとか で、
うん、
でその夫婦といろいろ話して、やっぱなんか海外の話で結構盛り上がったんですよ、
うん、
でそれでなんかやっぱこれ行きたいかもしれないなと思って、
うんうん、
でそれでなんか大学生のうちでチャンスあるし、筑波でこう奨学金もあるし、うん、行こうと思って決めましたね。でその時点でもうオーストラリアって多分2月始まりとかかな、
うん、
こうちょっと時期がずれてて、
うん、
アメリカとかもう全部終わってたんですよ、応募が、うん、でオーストラリアだけ残ってたので行こうかなと思ってただ行きたかったんで行ったっていう感じです。
おー、
うん、
なるほど。ただ行きたかったから行ったオーストラリアの1年間ってどうだったんですか。
大変でした。
声のトーンが声のトーンがちっちゃ
くて、何が大変だった。
なんかやっぱ俺もっと友達できるかなと思ってたんですよ。友達できたりとか、うん、結構毎日が割となんか充実してる、
うん、
いろんなとこ遊びに行ったりとか友達とワイワイしてたりとかしてて、うん、やっぱでもまあ人それぞれやっぱその人の生活がいろいろあるし、こうなんか別に、ね、英語で喋るのもなんかちょっとストレスな時もあるし、やっぱり、
うん、
だから結構孤独な時が多かったなぁと思いますね、
うん、
そこからやっぱでもまあなんか無理しないみたいなことは学びましたね。
お、無理しない、まあ、
現実これだから、そうですね、現実これだから、
うん、
じゃあ自分の理想に近づけようと思って無理するんじゃなくて、まあまあこのくらいでいいんじゃないとか、うん、あとはなんかまあ孤独は孤独なりに自分でマラソンとかメルボルンマラソンとかあったんで、そこに向けて毎日走ったりとか2ヶ月くらい、うん、なんかそういう意味で、まあ、無理せず今の孤独を楽しむみたいな。
まあ、悪ければ悪いなりにっていうところなんだ。
そうですね。思ったより大変でしたけど、うん、まあまあ、また方向転換してやればいいかなっていうのは、その時多分思いました。はい、
まあ、そういう意味できつかった留学生活ですけど、学生生活もう一回やるってなったら行きます？
あ、もう一回行きたいですね。はい。
あ、それはどうして？リベンジしたい？それともあの生活をやったことで気づきがあったからもう一回行っていいなって思う？
多分今だとまた感じることとか、うんうん、学びたいって思うのまた違ってくると思うんですよ。あとアンテナ張るタイミングとか、うん、だからまた違う感受性じゃないですけど違う感覚が生まれるかなと思ってるので、
うんうん、
行ってみたいなとは思ってますね、
うん、
また違う視点で見れるというか、はい、
そんなことがあって帰ってきた結果、まあ、留学行ったから卒業当然伸びちゃってるわけだと思うんだけど、
はい、
その後の残りの、まあ、2年間で、まあ、いよいよ卒業っていうところも見えてくると思うんだけど、はい、その後帰ってきた後はどういう生活をしたのか。
3年の11月に帰ってきて残り1年半くらいでした大学生、
うんうん、
でその4年生の最後の1年は新宿に引っ越して、うんまあ、友人のつてでこの留学生寮みたいな、うん、で留学生100名ぐらいいて日本人5名のところで、うん、なんか日本人サポーターとして一緒に留学生と住みながら、うん、こう酒飲んだりとか普通に喋ったりとかそういう生活を1年間しつつ、うん、傍らその就活なんでいろいろインターン行ったり、うん、普通にまあ一般的な就活生と同じようにやってましたね。
その、まあ、就職活動っていうことをやったときには、会の中では思い描いてた卒業後のビジョンっていうのはどんなものだった
の？はい、就職後の。
そうした就職活動したときは、はい、それこそ一応喋らなあかんやんか、はい、将来のキャリアビジョンみたいなものとかを語らなきゃいけないし、それだからこういう会社受けてますみたいな話をしなきゃいけないんだけど、はい、その場ではどんな話だったの？は
い、マジで多分その会社に合わせて、
うん、うん
やっぱ決めてたと思います。全然いろいろ受けまくってたんで、商社だったらやっぱ海外でこういう事業したりとか、
うん
まあ、IT も受けてたけどちょっと忘れたんですけど、もう全然いろいろ見てましたね。はい。
その中でなんかこうこだわって選んでたっていう感覚はあまりなかった？受ける会社とかは。
そうですね。結局なんか自分が今バーって絞っても向こうからしたら、うん、合ってるかどうか分かんないじゃないですか自分が。いっぱい受けた中で、
うん、
多分向こうがあこれこの人合うなと思ったら、うん、取ってくれると思ったんですよ、
うんう
ん、なんかそういうスタンスで就活してました、ね
うん、
だからあんま絞りたくないし絞らない方が割といろんな業界見れて面白いなと思ったんで、
うん
はい、そういうのでやってました。
その中で就職活動実際にやられたわけだと思うんですけど、はいまあ、一部でもちらっと言ってましたけど、その結果はどうだった、はい、就活が終わった時っていうのは。
40社、50社ぐらい全部落ちましたね。
おお、
はいまあ、別にもう、別にいいんですけど、
そんなに。まあ今はな、別に。
そんなにまあまあ。
実際それさ、落ちるわけ、ね、現実として受けたやつ全部落ちました。はい、夏くらいかな、はい、多分その結果が出る。
そうですね。
その時どう思ったの？やっぱきついの、そのきつかった精神的には。
ああまあ基本的にでも、まあ、次あるから行くかなとか思ってたタイプなんで、うん、やっぱまあでも6月全部落ちた時は、
うん、
まあまあきつかったから、まあ、しばらくちょっと休んでまた就活しようかなとは思ってましたね、はい、
でももうそのタイミングって大学の卒業が見えてきちゃってるわけや
っぱ、はい、そうね、ね、採用とかね、まああるところはあるけど、
秋採用あると言っても、
はい、
卒業、あ、国際だからあるとか、ね、卒業論文とかがあったり、はい、そういうタイミングだけどさ、はい、そういう意味で漠然とその時点で、はい、多分進路決まってない人って少ないわけ、
は
い、
そうですね、はい、
どういう気持ち、どうやってこう、なんていうか、周りとの言われ方もそうだし、はい、自分の中での気持ちってどうやってコントロールしたのかな。
とりあえず周りはあの新宿の留学生寮で住んでたんで、つくばですとあんま関わる機会なくて、
うん
まあ、週一のゼミくらいで、うん、だからそんなになんかまあ周りからのこうどうこうみたいなのはそこまで感じなかったんで。
ある意味じゃあそれは距離がよく
方
向に働いたんだね。しかもいるのも留学生だしね。
うん、そうですね、みんな全然違うし。なんで、うん、でたまたま7月くらいになんかイベントのバイト入って、
うん、
そのイベント制作会社の人と知り合って、
うん、
なんかまあ名刺もらってあイベント制作とかイベントちょいちょいなんか大学時代も自分でやってみたりとかしてなんか面白いのかなと思って、
うん、
なんかそこでインターンしますって言ってなんかインターン始めました。そこであ
縁あったからまあこれでいいみたいな。
そうです、そうです。話聞いてみてちょっとやってみるかと思って。
実際じゃあまあなんだろう、そのオーストラリアで得たメンタリティが生きたのかな、そこは。
うん、
ダメならダメなりにみたいな。
そうですね、 そうですね。まあ、次、またなんかチャンスがあるし。
うん、
まあまあ、ね、合わないのは合わないって仕方ないんですね、
はい。だからといってと。
うん。焦ったりとか、ね、こう、なんかこう、まあ、焦る、急ぐ、こう、ね、なんかこう、
自分を見失うみたいなことはなかった、
うんうん。そうですね、そこまではなかったと思います。はい。
じゃあなんかその出会いがあって、イベント会社のところで一応、まあ、インターンという形で、
う
ん、
は
い、雇ってもらえるっていうことで、11月に進路が決まったって感じなんだ。
あ、7月 ?7 月ぐらいに一応働き始めて。
え、卒業後の
4年生です。4年生の7月。
あ、
うん。
だから就活終わっ、全部落ちて6月くらいに落ちるじゃないですか。
うん。
で、7月、8月くらいでそのイベント、制作の人と知り合って、で、8月、夏ぐらいから、そのまま学生しながら働き始めたって形です。
うんうん、おー、結果として全滅したけど、働き出したのは同期より早いっていう。
あ、でも4ヶ月くらいで辞めましたけど。
あ、そうなの、
そう
な
んです。
他のみんな、俺さ、働き出すタイミングで。
俺さ、これすごいと思うよ。
うん、
だって、また12月とか1月に辞めるってことだよ、4ヶ月くらいで。
あ、そう、12月くらいに辞めましたね。
で、またそれでさ、そこから3ヶ月目卒業するわけやんか。
そうですね。
またそこから、はい、もう一回ゼロからやるんやろ。
あ、12月また就活ちょっとしました。
それ辞めるとき、なんかないの？それこれでも辞めたら俺ないしなとか、そうは思わないんだ。
めちゃくちゃきつくて、うん、人生で一番きつかったんですよ、ここが。精神的に、
うん。
なんかもう体質的に多分、パワハラとか、雰囲気ももうガチガチだし。
うん、
で、精神病むなと思って、
うん、
そこでもう、そう、
後輩とかに。
そうそう、海さんちょっと顔変わってるよとか言われて、めちゃくちゃ、うん、そうそう、多分自分でも分かんないぐらい追い込まれてたと思います。
まあそういう意味では、もうやむえず、
はい、
じゃあ。
そうです、もう12月くらいにやめようと思って。はい、
でそこから残り3ヶ月ですけど、また進路が決まらない状態に戻るわけだけど。
そうですね。
ちなみにこれ多分このポイントのこう入の最後のところになりますけど、最後卒業するときはどういうふうに卒業するの？
フリーターでした。
あ、
フリーターです。普通にコロナのタイミングだったんで。
あの
コロナで。
あ、そっか。20年の
?20 年のちょうど流行り始めて、卒業式がちょっとダメになったみたいな。
うん、そうだよね、その時期ね。はい、2月ぐらいがね、こう大変だって。
そうですね。
3月ね、できなかったんで。
まあ、無理して決める必要ないかな
と思って、なるほどね、コロナの状況になったから。じゃあ、このパートラスト、ぜひ聞きたいんですけど、まあ、そんな大学生活じゃないですか。
うん。
はい、
で、そこだけ聞いたら、人によったら、うん、はい、これ、あえて書いて俺の関係性だから言うけど、
はい、
まあ、うまくいってないじゃないですか。
そうですね。
で、よく言う就活生の皆さんが、はい、どこも内定出なかったら終わりじゃないですか。っていうやつじゃないですか、まさに。
はい、
また決まらない状態で卒業して
る、はい、
うん、
はい、まあ、今はね、別に牛飼って楽しそうだから全然いいんだけど、
はい、そうですね、はい、
で、別にその時期からもちろん知ってるからさ、
はい、
どう、そんなことになった大学生活だけど、
はい、
今時点振り返って、はい、大学生活って後悔とか、あそこでああしといたらとか、あるいはそういうのがないんだったらなんでないかっていうところをよかったら教えてほしいなと思うんだけど、
後悔してもそんな意味ないかなと思うんですけど、別にいろいろ人生があるし、多分、
うん、
もう一回繰り返したとしても、多分また後悔とか、ね、あるかもしれないし、そんな、で、あとは、なんでして後悔してないっていうと、
そう。
理由、
そうそう。
まあ、理由そのままだよね、それね。
うん、率直にその大学生活振り返ってどうだった？じゃあ、もっと簡単な聞き方をする。
あ、でも、いろんな経験できて、
うん、
こうやって話せるし、いろいろ、
うん、
まあ、いろいろ糧になったかなと思ってます、
うん、
だからまあ別にそうですね、人生長いし、
うん、
こうなんか別に就活全部内定出ないからってね、
うん、
生きていけるしというか、やっぱオーストラリアでポジティブでもあるんで、自分基本、
うん、
あとはオーストラリアでやっぱりこう、うん、なんか国出てまでやっぱみんな仕事いい環境を求めて、なんか中国嫌だから出てきたとか、
うん、
やっぱいたんですよ、うん、中国人結構とかで、うん、なんかまあ日本って基本仕事はあるし、
うん、
別に生きていってるし、
うん、
で就職もまあまあある程度選択肢あるし、なんかまあ幸せなんじゃないかなっていうか、 そういうのも思いつつ、っていうのもあったかもしれないです。
な
るほど。ああ、なるほど。
はい。
いや、これは、俺は非常に興味深い。
いや、全然。
ですよ。わかりましたね。
はい、ありがとうございます。なんだろう、まあ、紆余曲折というか、なんていう言葉が適切なのかなっていうのをちょっと考えながら聞いたんですけども、まあ、一般的にというか、なんというか、いろんな経験というか、をしてきて、大学生活を過ごして、まあ、4年次で、一回勤め、辞め、さらに辞め、行ったとして、活動してて、で、まあ、卒業したわけですけども、で、この後ね、第3部、3回、まあ、要は99回ですけども、99回の方では、卒業後、これ、ね、97回、第、ね、この、波平会の1回目のところで、いろいろあったというふうなことを、ちょっと、ちらっと口走ってましたので、そのいろいろあったことをちょっと聞きながらですね、まあ、今やってること、まあ、つまりはその酪農関係の仕事をしてるわけですけども、まあ、それも、そうだし、今後の展望というか、についてもこう触れていきたいなというふうに思います。つまり、まあ、社会人編ですね。社会人編で、今後の展望というところで、第99回、ね、この2桁回のね、最終回なんですけども、
そうだね。
99回、ちょっとね、聞いていきたいと
思います。節
目ですね。はい。はい、ということで、98回のエンボスラジオ、このあたりでお別れしたいと思います。引き続き、登録と高評価、それから、こう、いろんな人に拡散、布教活動の方もね、ぜひやっていただければと思います。はい。ということで、このあたりでお別れしたいと思います。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
エンボスラジオ。